それでは317ページ黒沢糸の手紙3章13番を拝読購読させていただきます。互いに忍び合い、もし互いに責むべきことがあれば許し合いなさい。主もあなた方を許してくださったのだから、そのようにあなた方も許しなさい。以上です。続きまして丹羽先生のメッセージをお聞きいたしましょう。
おはようございます。今もお祈りがありましたように、今日は、日本にとっては大変な時でした。大震災と津波と、また原発の事故と、大変なことが1年前に起こったのですね。1年が経ちましたけれども、少しずつは復興していますけれども、まだまだ大変な中を取っているようですね。私たちはそのために祈っていかなくてはいけないと、そう願っています。今お読みくださったところ、本当に一節ですけれどもね、非常に大切なことが記されているんですね。今この3章からは、私たちクリスチャンがこの地上でどのようにして生活をしていったらいいかっていうことを実際的に見ておるんですね。だんだん深く、だんだん難しくなってきます。でもできないことではありません。なぜなら、これを書い、この手紙を書いていますパウロっていう方が実際にもうそのように生きておったからです。でもある人は言うかも分かりませんね、パウロは特別な人であったからそれができたんだと言います。確かにそうです。彼は特別な選ばれた人でした。私たちが持っていないようなたくさんの賜物を持っていました。でも彼が持っておった最高のもの、あるいは最高のお方は私たちも持っています。誰ですか？主イエス・キリストご自身です。ですからパウロがそのように生きたというよりも、うちにおられるイエス・キリストが彼をそのように生かしたということです。彼をそのように生かされたんであるならば、同じ主は私たちのうちにおられるんですから、私たちも彼のように生きることができるはずです。その主に頼りながら、今日の御言葉はもう一度見たいと思います。二つのことが記されていますね。一度今読んでくださった大事なところを読みしますね。13節、互いに忍び合い、書いてます。一つは忍耐っていうことですね。クリスチャンっていうのは忍耐する人のことです。まあ、普通クリスチャンっていうのは、まあ、楽しく幸せに恵まれた生き方、生活をしておられると思います。神様を第一にしていきますから、家庭も平和ですよ。真面目に働きますから、経済的にもそんなに困らないかも分かりません。むちゃくちゃに飲んだり食べたりしませんから、病気もそんなにしないでお元気で過ごせるかも分かりませんね。それは神様の恵みであり祝福であります。しかしここに実は落とし穴があります。私たちの周りが全部恵まれてくると、それに 慣れてしまうということです。いいことばっかりがずっとついたならば、もうそれが普通になっちゃうんです。それが普通になるっていうことは、もう自分は神様なんか頼らなくても生きれるじゃないか、神様によらなくてもやっていけるじゃないか、こんなに恵まれとんじゃないか、その恵まれていることが私たちを変な方向に歩ませる。そこに私たちは神様を離れ、あるいは信仰から離れて自分中心の生活に陥りやすい。もう神様いらない、自己満足の生活に陥ってしまうんです。だから恵まれている時には気をつけなくてはいけません。誰がその恵みを与えておられるのかよく知らなくてはいけないんですね。神様はそのことをよくご存知です。だから私たちにいろんな苦しみや問題や悲しみや、またある時には病気を起こさせるんです。なんでクリスチャンがこんな問題を抱えなくてはいけないのか、どうしてイエス様を信じているのにこんな悲しみを味わうのか、なんで病気しなくてはいけないのか、どうして神様はこんな仕打ちをされるんだろうか、なんだか神様が意地悪をされているように思う時があるんです。私もありました。皆さん方もそうじゃないかと思います。もうその経験なさっている方もおられると思います。どうしてこれが、なんでこんな問題が、今もその中を通っておられる方もあると思うんですね。どうして神様はそうなさるんでしょうか。訓練するためです。私たちは悲しみ、あるいは問題、あるいは苦しみっていうものを前に立つとね、それ小さかったら自分で乗り越えていこうとします。まあ、こんなぐらいいけるじゃないかと思うんですね。でもその問題が大きかったらどうするんですか。その悲しみがものすごく大きだったらどうするんですか。もう自分ではどうすることもできないんでしょう。どんなに頑張っても、どんなに一生懸命やってもどうしようもない大きな壁が前にぶつかってしまうんでしょう。その時に私たちはどうなるんでしょうか。それは自分の本当の姿がわかるっていうことです。今までは何でも自分でね乗り越えてきた、自分でやってきたんです。でも今度はもうそれはできない。なんて自分は弱い人間なのか、なんて自分は小さいものだろうか、どうすることもできないじゃないか、大きな問題にぶつかるときに私たちは自分自身の本当の姿が分かってくる。問題は私たちを謙遜にします。低くするんです。ヘデプラギを与える。だから神様はね、 与えられるんですよ。私たちがもう弱いと感じたらどうするんですか。もう神様に目を向ける以外にないんでしょ。神様に走っていく以外にないんです。神様に祈る以外にないん。そこから本当の祈りが始まるんじゃないでしょうか。もちろんこれまでの祈りがね、変なんとは言いませんよ。でも祈りが本当に祈りになるのはその時ですよ。自分が本当に弱さを覚えた時です。神様に祈るんです。神様、こんな問題を抱えています、もう自分ではどうすることもできない、ダメです、弱いんです、小さいです、助けてください、あなたが助けてくださらなければもうどうすることもできない、絞り出す本当の祈りが生まれてくんじゃないでしょうか。祈りっていうよりも叫びですよね。皆さん、神様は実はそのことをさせるために私たちに問題や苦しみを与えるんです。もっと神様を信じるように、もっとイエス様に近づくように、もっと真剣に祈るように、もっと神様を信頼するように、そのようにさせるんです。本気で祈っていく人に神様は答えられないはずがありません。答えてくださいます。あなたが祈った以上のことをしてくださいます。何でしょうか。問題はそのまま残るかわからない、悲しみはそのまま続くかわからない、病気もそうかもわからないけれども、それに耐える力を与えてくださる、忍耐の力を与えてくださるんです。それだけありません。それを乗り越える力を与えてくださる、打ち勝つ力を与えてくださる、勝利する力を与えてくださるんです。神様ってそういうお方です。これまでに健康な時にはもう味わなかったこと、恵まれている時には味わなかったこと、それをそのことを通して体験させてくださるんです。ですから苦しみや問題や悲しみっていうものは、私たちをもっと強い信仰に、もっと神様から大きな恵みを得るためにさせる神様の訓練の時っていうことです。私はそういう人を何人も知っています。あんなに励んでいるクリスチャンがどうしてこんな目に遭うのか、私不思議で たまりませんでした。でも神様は愛すれば愛するほど訓練します。忍耐の人、それに打ち勝っていく人、その人に作り変えてくださるんでしょう。忍耐の後は何でしょうか。書いてますね。もし互いに責むべきことがあれば許し合いなさい、主もあなた方を許してくださったのだから、そのようにあなた方も許し合いなさいと書いてます。忍耐の後は許し合うってことです。私たち一人一人が知らなくてはいけないことはね、私たちの中にはいいところもあります。でも欠 そうなんです。あの人もいいとこばっかりしかないんです。素晴らしい点もあれば足らない点もあるんです。だから人間なんですよ。あの人は口のような人、ね、賛美も上手、証しも上手、私にはできない。でもその人は書くことができるかもわからない、祈ることができるかもわからない、あるいはいろんなものを片付けることができるかもわからない、隠れた奉仕ができるかわからない、耳のようには生きることができる、よく聞くことができる、話すのは難しいけど聞くことはできる。私は忠実に習慣にも出ることができる。いろんないいところもたくさん持っている。でも欠点も持っている。お互いでしょう。だから責め合ってはいけないんです。お互いはお互いのいいところを見てそこを尊敬していくんでしょう。そして自分にね、その人にないものがあるならばそこは私が補っていくんでしょう、助けていくんでしょう、ね、自分のないものは相手の人が助けてくださるんでしょう。お互いに助け合いですよ、足らないところ、ね、だから許し合わなくてはいけません、ね、どんな人だってそうでしょう。またもう一つは、私たちお互いに間違うっていうことです。みんな失敗するんですよ。そうでしょ。あの人も失敗したらあなたも失敗するんですよ。いや自分は失敗したことがない、自分はいつも正しい、自分はいつもこうだ。そうですか。本当にそうでしょうか。そうじゃないでしょう。ただ私たちは自分が正しいと思いやすい、人がいつも間違っていると思いやすい、誰かが間違うとあまたやっちゃった、また失敗したね。責めやすいんでしょう。でも自分のことをよく考えてみてください。どうして責めることができるでしょうか。自分だって失敗するんでしょう。自分だって過ちするんでしょう。人に怒るなって自分怒ってるじゃないですか。人にこうしなさい自分やってるじゃないですか。責め合ってはいけません。助け合うことです。でも本当の許しの根本は人をあれこれ見るんじゃないんです。人と比較するんじゃない。どうするんですか。本当に見るべきお方を見るということです。誰ですか。イエス様です。イエス様の十字架に前に出るということです。イエス様がそこでなされた許しの御業を見るということです。今もカルバリーの十字架の賛美しました。私はいつも涙が出ます。こんな私のために神の御子が十字架に貼り付けにされて、見せ物にされて、ね、みんなの前で死んでくださったんですよ。命を犠牲にしてくださったんでしょ。その許しを思うときにね、どうして人のことは許せないでしょうか。十字架の前に出てあの人をどうしても許せんっていうことはありえない。 もうイエス様はすでにその人を許しておられるんですよ。私たちも許してくださっているんでしょう。私たちもそうですよ。許し合っていかなくてはいけません。クリスチャン、それは忍耐する人です。ただ耐え忍ぶだけじゃなくして、それに勝利していく人です。クリスチャン、それは許していく人です。イエス様の十字架の前にいつも自分を置いて許し合っていく、それこそ私たちクリスチャンではないでしょうか。お祈りします。互いに忍び合い、もし互いに責めることがあれば許し合いなさい。主もあなた方を許してくださったのだから、そのようにあなた方も許し合いなさい。天のお父様、今日も礼拝に送ってくださって感謝です。信仰の友達と神様を礼拝し、神様からのお言葉を今受けました。互いに忍び合いなさい、互いに許し合いなさい。お互い主にある兄弟姉妹です。本当に忍び合って、本当に許し合って進ませてください。イエス様のことをいつも思い、イエス様の十字架の前にいつも置いて、そのように歩まさせてください。イエスキリストの御名によってお祈りをします。アーメン。しばらくご一緒に祈っていこうじゃないですか。もう今日聞いた御言葉のように生きておられる方もあると思いますね。でもちょっとあそこが足らなかったなっていう方もあるかも分かりませんね。でも今日からそのように生きようじゃないですか。あなたのうちにおられるイエス様、あなたにいつもご自身の十字架を示して、そのように生かしてくださるはずです。どうぞしばらくの間祈っていきましょうか。